ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとポリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、私はですね、イタリアはローマ3日目でございまして、もう今日が最終日という、明日4日目はですね、もう移動しちゃうんですけれども、今日はね、もう朝からここもね、一緒諦めようかなと思ったんですけども、ローマね、とにかく観光地がもう目白押し、どれも行きたい行きたいって。でローマ遺跡がもう至る所にあるんですよ。だからそれを考えると、やっぱその当時のローマの時代、ね、遺跡のその時代ってすごい広域で、まあ、ヨーロッパも支配してたぐらいですからね、すごいなと思いましたね。で今日はね、僕ここも諦めようと思ったんですけども、もう日本の皆さんもおなじみ真実の口、これもね、教会に、とある教会のところの横にあるんですけども、結構並ぶと。で朝9時半からそこの真実の口の門が開いて、早めに行ったらいいんちゃうかなって私も思ってね、もう何、朝方いうかさ、昼ぐらいに行ったらもうすごいいっぱいやねんって。これはあかんわと思って、だからもう早めに行こうと思いまして、ほんで9時半に行ったんですよ。9時半過ぎにね、地下鉄乗ってちょっと歩いて、そしたらね、もうラッキーなこと20人ぐらいしか並んでなくて、いや、やったーと思って、でスタッフさんがいて、で写真も撮ってくれるんですよ。でちょっとチップ入れてみたいな感じで、本当に朝からテンション上がりまして、で一旦もうホテル帰ろうと。でもう暑かったしね、朝からも。で、ホテルの横のレストランでちょっとイングリッシュブレックファーストがあったんで、朝のモーニングをいただきまして、ね、一旦また帰ってきてホテルに。でそっから今日はツアーを2個申し込んでたの。まず1つ目がサンピエトロ大聖堂の英語のガイド付きツアーでございまして、その大聖堂の地下も入れるというね、あれやったんですけど、そのサンピエトロさんっていう、そのキリスト教、このカトリックの総本山なんですって。ここの大聖堂がすごいよね。でキリストさんの一番弟子やったんが、あの最初そのサンピエトロさんだったんだって。でサンピエトロさんのために建てたその大聖堂、うん、でその方も眠ってるし、歴代のその後の人たちも結構眠ってる、まあその聖堂なんですけども、なんかねすごかったよ。中もそうだし、豪華すぎるし、もうどんだけ大きいのって、これ何千年前によう建てたなって、もう感心しか出てこないですよね。びっくりびっくりでございまして、でその後に、また疲れたらあかんと思って一旦ホテルに帰って、ちょっとゆっくりしようと思って、ちょっとゆっくりしまして、その後にですよ、これもねもう楽しみにしてたんですが、このイタリアローマの中にバチカン市国という国があるんですよね。そう、そこの国にちょっと中にですね、バチカン美術館、大聖堂とか寺院とかいろいろあるんですけど、そのね美術館に行きたくてですよ、私。そうで、そこにまたガイド付きツアーを取ってたので、だいたい20名ぐらいにかな行きまして、そこにはですね、ミケランジェロさん、ミケランジェロさんの絵が、天井画がすごいのがあるわけですよ。そう、それをもう見たくて行ったらね、なんかもう感動して、私涙出てきたもん。あんな、なんかね分かれへんよ、そんなパッと一回見ただけで何やねん、語らないやって思われるかもしれんけど、その当時のよ、2000年前のローマの人たちの生き様、あとなんかプライドみたいなのをね、その映画すっごく感じたの。なんか人間っていつの時代も一生懸命生きてかっこええなと思ってね。 なんかすっごいパワーをもらってさ、ちょっとまあわーっと呆然と立ち尽くしました。で、美術館ですからもうすごい宝物がいっぱい、彫刻とかあと絨毯の絵物とかいっぱい飾られてて、そのミケランジェロさんの絵も何点かあるんですけど、なんかほんと吸い込まれるみたいな、その当時にこんな色出すみたいな、どうやって描いたあんな上の高いところにとか、今と違うじゃん、だって時代がさ、道具一つそうやし、いろんなことを考えて設計とかデザインされたいなと思うとすごいなと思っちゃってね、私。でちょっと一人、ああいいもんや見せてもらったなと思って、はい、テクテクと歩いて、で、バチカン四国の近くのサンタンジェロ城というお城を最後見て、ローマの旅を締めくくったわけなんですけど、初めてのローマ、すっごいね大きな国でびっくりしました。都市でこれなんぼ時間あっても足りひんなと思うぐらい。今度はちょっともうちょっとゆっくり来たいなと思いましたね。ローマ本当にいいところやなって思いました。最初また私の音の取ってるホテルのところがちょっとね、いろいろごちゃごちゃしてるところで、なもうまた物騒かなと思ったんやけど、やっぱりこう歴史建造物がある周りっていうのはすっごくやっぱ治安がいいよね。本当にお城の周りもそうだし、このスペイン広場今歩いてるんですけど、オードリー・ヘプバーンさんのね、ローマの休日のとかもそうだしさ、すごくいいところだなって思いました。今ね、実は昨日も食べたんですけど、和食料理が私やっぱ日本人が食べたくなって、昨日とんかつ定食をいただいて、まあヨーロッパですからお値段は結構しますけど仕方ないんですよ。5800円ぐらいのとんかつ定食ですよ。あとビールを飲んだりとかも、日本を感じさせていただいて、昨日も9000円ぐらいのディナー一人で楽しみましたけども、今日はですねまたそれ食べたくなって、そのスペイン広場からちょっと行ったところにあります浜瀬という、ぜひローマに来て日本料理を欲する方は食べてください。本当に美味しいから。そのね、浜瀬さんに2日連続今日行ったんですよ。そしたらね、今日は焼肉定食を私いただいたんですけども、でキリンの瓶ビールに今日はしました。美味しかったな。そう、そしたら、ね、たまたまそこのオーナーさんが昨日ね、おじいちゃんみたいな方なんですけど、昨日挨拶してくれたんです、いらっしゃいませって言って。で今日もたまたま僕が座る席の後ろに座ってはったの、一人で。で焼肉定食と、今日はあとね、エビとカニのマヨネーズ巻きもいただきました。美味しかった。で食べ終わった時に、最後その定食に抹茶アイスクリームがつくんですが、その来る間にアイスクリームが美味しかったですってご挨拶をさせていただいて、昨日も来てくれてたねって覚えてくださってて、して旅ですかみたいなところからいろいろ話してたら、そうなんですって言って、何年やられてるんですかこちらローマでって言ったらよ、びっくりよ、50年やってるって言うのよ。和食やレストランよ、ジャパニーズレストランよ。50年前、私生まれてないし、そんな時ってさ、まだそんなに日本料理って浸透してないやん。いやもちろん知ってると思うけど、そんなメジャーじゃないじゃん。それをさ、店構えてやったって、その当時でも125席あったっていうのよ。すごくない？で当時も人気の時なんかはもう並んだっていうね、めちゃくちゃ、言うて、50年ですかってすごいなと思って。で僕も東京でお店やってて、ゲーバーとは言わなかったけど、やってて、飲食店は大変だよねとか見てくれてね。でなんでこの50年前にあげたんですかって、最初はオペラ歌手で来たと。で僕がこの前行ったウィーンの、オペラ座でも歌ったし、横の学友会館、僕そこも見に行ったんですけど、そこでもリサイタルもやったことあると、すごい方なんですねって言ってて、で二足のわらじで僕と一緒だねって、僕もタレントみたいなのやってるんですって言ったら、一緒だねって、 でどっちも続けるんだよって言ってくれて、はあ、なんか素敵やなと思ってさ、でビールまでまたご馳走してくれまして、ちょっとした長時間じゃなかったけど、いろいろとお話もさせていただいて、またミラノに、ミラノさんごめん、ローマにおいでよって言われて、来たら寄ってって、いつも僕はここにいるからさって言ってくれて、だから年はおいくつですかって聞いて、いやいいよそれはって言ったけど、だって53年おるって言ってたから、このローマに。で18歳で東京の芸大出てて、そのまま1号やっててたよ。どんな人、めっちゃ有名な人、後でちょっと調べようと思って。私ハマセっていうジャパニーズレストラン、味もめっちゃ美味しかった。お米もびっくりしちゃいました。私ほんまの話、いやパワーもらったね、これはすっごくもらいました。はい、ということで今回はですね、イタリアはローマの旅、最後はジャパニーズレストランで締めたという、本当に幸せ。明日からですね、ちょっと私クロアチアの方に初上陸、移動して、ドゥブドクニクの方に行きたいなと思っております。はい、今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。